はい。
本屋さん情報。題名、昭和の怪物七つの謎。講談社現代新書。著者、保坂正康。平成が終わろうとしているということは、昭和が終わってもう30年も過ぎたことであり、昭和時代を同時代ではなく歴史として語ることができるようになったと著者は言います。この本は毎日サンデー連載の私が出会った昭和の怪物をまとめたもの。内容紹介です。私が出会った歴史証言者。昭和史研究者の第一人者がこれまでに取材した昭和の怪物たち、本人側近の証言から現在でも残る闇に改めて光を当てる。私の使命は、昭和前期から無謀な戦争に突入し悲惨な敗戦を迎えるまで、記録と教訓を次世代につなげることだと考えている、と筆者は言います。これまで40年以上にわたる近現代史研究で、延べ4000人から貴重な証言を得てきた。本書で紹介する東条英機夫人、秘書官赤松貞夫、石原莞爾の秘書高木清久、東条暗殺計画の首謀者牛島辰熊、226事件で惨殺された陸軍教育総監渡辺錠太郎の娘和子、犬飼剛首相の孫娘美智子、瀬島隆三本人、吉田茂の娘麻生和子などなど、その証言と発掘した資料により筆者は多くの評伝を書いてきたが、そこに盛り込めなかった史実から改めて昭和の闇を振り返る。特にこれまで一冊にまとめられていなかった石原莞爾については初めての原稿となる。目次第一章、東条英機は何に怯えていたのか。第2章、石原莞爾は東条暗殺計画を知っていたのか。第3章、石原莞爾の世界最終戦論とは何だったのか。第4章、犬飼剛は襲撃の影を見抜いていたのか。第5章、渡辺和子は死ぬまで誰を許さなかったのか。第6章、瀬島隆三は史実をどう改ざんしたのか。第7章、吉田茂はなぜ語源にこだわったのか。昭和の怪物七つの謎、読んでみてください。2冊目、題名、トマト缶の黒い真実。太田出版発行。著者、ジャン・パティスト・マレ。田中優子役。タイトルの黒、比喩ではありません。濃縮トマトは古くなって酸化が進むと黒ずんできます。通称ブラックインクと呼ばれる、それを水で希釈し、でんぷんや食物繊維でとろみをつけ、さらに着色料で鮮やかな赤みをつければ市場向けの商品の出来上がり。この偽装を一企業が行うことは不可能だ。濃縮トマトの黒はマネーロンダリングのように国境を越えながら、その背後には中国政府が進める一大プロジェクト。話は中国 新丹ウイグル自治区首都ウルムチから始まる。濃縮トマトの需要のない国、しかも中国からの独立運動の火種が消えない自治区で、なぜトマトの栽培と加工が始まったのか。その解明のためイタリア各地を歩き、ブラックインクの終着点ガーナへ。アフリカからの労働移民に対する不当な扱い、甘い汁を吸うマフィアの存在、これとは別に19世紀にピッツバーグの工場で缶詰のライン生産を始めたハインツが世界最大級の食品メーカーになっていく過程などが挿入されています。食に対する見方が少し変わるかもしれません。題名、トマト缶の黒い真実の紹介でした。